山花。
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気。地域密着の放送を通して、開拓130年余りを迎えた新しい山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。番組へのファックスは011-622-2223、 011-622-2223。メールアドレスはrequest@radiocaros.com、 request@radiocaros.com。 番組名と名前を書いて送ってください。こんばんは。5回目になりました、アートなラジオ。今夜もアートなお話をお送りしていきます。じゃあまず1曲おかけしていきましょう。松任谷由実で卒業写真。改めましてこんばんは、アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオの時間です。今回は先この前の週が、山花明日もいい天気50回記念ということで、ちょっとすごい内容の放送になっていたので、今回も負けないように張り切っていきたいと思います。そこでですね、今日ちょっと素晴らしいスペシャルゲストということで、まず自己紹介していただこうかしら。はい、よろしくお願いします。
ブナセラトゥティアスクロタトリミキアモリエコイマイソノウナクラトリチェデルムゼオモテルノデラプロビンチャディ北海道、トゥティエスタセラディベンティアモインシエメコメ。
あ、いいですか。
はい。
なんて言ったかわかんないんです。ロナウジジョンじゃなかったですよね。
違いますね。
今夜のゲストはもういきなりイタリア語でペラペラ言っちゃったんですけど、北海道立近代美術館の学芸員をなさっています今井理恵子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつ最初に会ってから、だいぶ経つんだけど、久しぶりに会うよね。
お久しぶりです。どうも、ね、ご無沙汰してました。今年もよろしくお願いします。お願いします。
今回は、年度末特別企画、
はい、
学芸員言いたい放題ということで、いろんなことを喋ってもらおうかななんて思っているんですが、
はい、
さっきちょっとねお話伺ったら、実はこの山花界隈にいろいろと出没中だということで、
はい、
そこら辺のお話ちょっとしていただけますか。
ああ、そうですね、はい、まずさっきなんかベラベラと喋ったのはですね、こんばんは皆さん、視聴者の皆さん、リスナーの皆さん、はいはい、こんばんはって言うと、私の名前は今井理恵子です。北海道立近代美術館で学芸員をやっています。今日は私と一緒に楽しみましょうということを言わせていただきました。で、山花には住んでないんですけども、川を豊平川渡った、はい、中之島の方に住んでまして、ええ、通勤にですね、毎日朝晩山花を通過して、車で通過しているんですよね。
そうですか。
南に十二条大橋を渡って、あと電車通りを北上し、
はい、
で、まあ、適当に曲がって石山通りをまたどんどんと北へ向かって行って、北一条西十七丁目の近代美術館、
ね、
毎日往復してるんですけども、それ以外にもちょこちょこと、夜の部とか休みの日なんかに山花界隈には出てますね。
なんか解明者さんとかにもよく、
はい、はい、もうオープンする解明者って名前つく前からデビューさせていただいてまして、前々回かな、
うん、
放送に出てたテリーさん、
はいはい、
テリーさんが主催しているあけぼの美術企画という、まあ、サークルのようなアート系のですね、はい、いろいろなイベントを仕掛けている団体がありますけれども、そのテリーさん主催のあけぼの美術企画のアドバイザーをやらせていただいておりまして、 またあの建物の中でいろいろ札幌でも結構まあ活発に活動しているいろんなアートのサークルがあるんですよね、それのまあ活動をお手伝いしたり、まあ、みんなで集まって我がやったりというのを、その舞台によく解明者が使われるということで、
そこでいろんなことやってますね。
はい、そうですね、いろんな人間が実は出入りしてますし、
そうですよ、ね、
私も外国からのお客様とか、本州からいらっしゃった方はあちらにご案内して、アーティストの方はお連れしたりとか、あそこで、まあ、夏休みの間だけあそこで滞在制作をするというような方をご案内したりとか、いろいろあの辺は本当によく使わせていただいてます。
あの山花新聞っていう、はい、新聞を、
はい、存じております。
ちょっと私も記事書かせてもらってるんですけど、
はい、
あの打ち合わせをするときあそこ であの手打ちそばを食べる、
はい、
企画がよく催されてまして、それはすごく楽しみで、行ってるんですが、
そうですね、
あで今ちょっとあの前にハガキを持ってきていただいた、これは、去年ですか。
あ、はい、そうですね、
去年の企画、
去年2006年の7月15日から3日間だけだったんですけれども、あけぼの解明者の3階のお部屋を使わせていただいて、深海魚という企画の3人の画家、若い画家の、まあ、展覧会を、プラハプロジェクトという人たちと一緒にやらせていただいたんですね、はい、で深海魚っていうのはあの漢字で書くと本当は深い海の魚って書くんですけども、実はこの展覧会のタイトルはちょっと違ってまして、森の海の魚っていう風に、そういう題名を私の方で付けさせていただきました。これはですね、3人の全部20代の若い東京で活動している画家だ3人なんですけれども、3人とも森を描いたり、それから普通に風景画を描くんじゃなくて、こう自分が見えたものだけを描いてみようっていう、自分の見たい景色を描こうっていうアーティスト、ちょうど偶然なんですけど3人ともそれぞれ、同じような、ものの見方、世界へのアプローチっていうのを持ってたんですよね。それでじゃあ3人共通の何かテーマをということで、私が考えたのが森に深く潜っていくような、そういった深海魚という、森の海の魚というタイトルをつけたんですね、英語の方のタイトルは Dive into the Invisible Forest といって、翻訳しますと、見えない森の奥深くへ潜っていく、そういう題名の展覧会だったんですね。これは結構なかなか実力派の3人とも画家で、すごいことになっていたんですけれども、3人とも東京のペインターで、1人は梅津陽一くん、当時は25歳だったかな、24歳ぐらいかな、彼はちょうど去年岡本太郎賞という1年に1回ですね、
あそこの岡本太郎の美術館で、
そうです、川崎です ね、にあります、あそこが1年に1回こう若手登竜門のような、あのコンクールをやるんですけども、それの準グランプリを取ったという、まあ、当時去年は本当にホットなアーティストだったんですね。で梅津陽一くんという子で、毎年まあそれこそ山花界隈にですね1ヶ月ぐらい滞在してお部屋を借りて、それであの部屋全体に絵を描いてみたり、自分 の、あの作品を展示したりといったようなことをやっていた子なんですね。
北海道出身っていうわけでは、
いや違うんです、実は私と同じ出身地で、
あそう、
山形県出身なんですよね。で
じゃあこれを機会に来るようになったんですか、その前から来てた。
前から、まあ、これで3回目だったんですよね。この主催、この展覧会を主催してくれたプラハプロジェクトっていうのは、今もあけぼの解明者の中に、メンバーが入っているんですけれども、このプラハプロジェクト以前は、解明者に入る前は、電車通り、西側の電車通りの、
ありましたよね、
あたりに、南19条ぐらいかな、
ちょっと南電車通りちょっと西側のとこ、
そうですよね、伏見の方ですよね、その辺にスペースを持ってたんですけど、本当築70年ぐらいの古い病院跡を改装したギャラリー、そ 校がやっぱり建物の老朽化で出ざるを得なくなって、あけぼの会社やってきたというプラハプロジェクトだったんですよね。でまた明後日にはあけぼの会社でこのプラハプロジェクト、また小さな展覧会のオープニングパーティーがあるということ
で、あ、そうなんですか、
明後日24日の午後7時からあるということですので、
はい、興味ある方は
そうです、ね、
ちょっと覗いてみるといいかな。
ちょっと覗いてみたら、私もいるかもしれませんけども、
そうですね、あのぜひあの今井さんの素敵な姿を
ありがとうございます、でまあ、この梅津くんプラハで毎年やってきては作品を作りっていうこと、それで札幌のアーティスト若い子たちにも影響を与えていくという子だったんですね。で3年前からやってきて、梅津くんが自分の友達でこいつはと思った人に声をかけて、2人目大野聡くん、この子もですね、あの本当に最近東京の若手では一番注目されてる作家で、これもあのとにかく森の木をたくさん描く男の子なんですよね。
なんていうんだろう、これちょっとこれ写真の、
この写真は3人目の山田理恵さんという女
の子、ね、なんかあれですよね、あの見た目は全然具象的な作品なんだけど、すごくその切り取った風景じゃなくて、なんかもっと深い風景みたいな感じ。
そうですね、これ実際は3メートル×3メートルぐらいのとっても大きな紙にこう書いてある作品。
紙なん？水彩みたいな？
そうですね、あのグラファイトだから木炭かな、チョークみたいなもので描いていく。
じゃあもう白黒の、
白黒ですね、山田理恵さん。
でも全然そういう感じはさせないよね、
ほんとみずみずしい感じがして、もう去年の夏ずっと山浜のそれこそあけぼのの解明者に通って、ずっともう根詰めて一生懸命それまで旅してきた知床の風景とか、あとはあの森林公園の方とか、開拓の村とか、その辺の写真をたくさん何百枚も撮ってきて、そういった景色を撮ってたんですよね。でこうやって絵に表してっていう、札幌の街と森、北海道の森をいろいろ訪ね歩いていって見てきた景色というものを、このあけぼの解明者のお部屋の中でたった3日間だけ展示したんですね。
まあ、面白そうですね。
そうですね、まあ、私がこのタイトル、展覧会のタイトルを森に深く潜っていくようなっていう、そういうタイトルをつけさせていただいた展覧会っていうこともあってですね、あとはあの主催はプラハプロジェクトさんがこの3人の作家さんたちをあの面倒見てくれたんですけれども、あのいろんな人が集まってきましたね。
若いあの人は交流しますよね変な話すごい変な話なんだけど、あのこう結構、まあ、自由にこう行き来して、その自分 その居場所っていうのを特定しないで、あなんかそういう空気って今すごくあるでしょう、あるような気がするんですけど。
ありますね。
昔だったらそのこう割とその一箇所にこう落ち着いてじわじわ根を張ってなんかそこでこうぐじぐじぐじぐじって言ったら変だけど、なんか描いてるっていう、特に 絵を描いたりとかその美術のことをするっていうような、そういうイメージだけど、今すごくそのこう自由にこう飛び回って、あまりその土地を選ばず、
そうですね、
で自分 その気に入った空間でこうやっているっていう空気があるのかなっていう気はするんだけど、
私個人はあんまそういうのダメなんですけどね土地に根付きたい
いや私なんかそのうちの父の世代とかそういうの見てると、もう そこでこう歯食いしばってもみたいな、なんかそういうのがなんかこう芸術家みたいなところあったけど、今の人すごく自由だなと思って、そこら辺はで結構そういう交流があったり、
まあ、自分がやりたいことができる場所が、
に自由に行ってやるっていう感じだよね、
あればいいのかな、
でなんかそういう気がしますね。
そうですね、まあ、私も働いたり暮らしたりするんだったらすごく好きな街に 好きな人たちと一緒に暮らしたいっていうのはあるんですけども、仕事を考えるとやっぱり世界中の面白いアートとか面白いイベントとか面白い人景色とか、
うん、
見たいと思ったところにすぐに行っちゃいますね。
あ、
本当にもう子供の時から悪い癖なんですけどもデビューが11歳かな、ハレー彗星見に行ったんですよ。
どこに？
父島。
父島ってあの小笠原
諸島？そうそうそうそう、
東京都だよね。
東京都
だよね。
はい、はい、
あ、でも遠いでしょ。どうやって行くんだろう。
だから船で、一人で船で、
ホロ壁
そうかもしれない。それはなんか親に説得して、もう新聞のハレー彗星がやってくるとか、そういう新聞記事をいっぱい切り抜いてスクラップして、自分はこれだけ天文を愛してます、星が好きなんですみたいなアピールをしまして、でなんか大きくなったら NASA の研究員になるんだとか言って、で88星座の名前を88個覚えたんですよね。
すごい。
それで
じゃあパッと見ればすぐ分かるの？
今もう全部忘れましたよ。北斗七星ぐらいしか分かんないです全部忘れましたね。
あ、本当に
忘れても生きていけますね。
まあそうだよね。
そう、でもそれは今の仕事にもすごく役立ってるというか、全然無駄にはなってなくてですね。
これやっぱり実際に何でも 見たり体験するっていうのはやっぱりすごい大事な。
そうですね、やっぱり生で何か見た時の感動っていうのは絶対忘れられないですし、行くまでの道のりも楽しい、
楽しい、
あと行った後にちょっと聞いて聞いてこんな見てきたよってみんなにこうね教えて歩くのも好きでですね、
なんかすごいね
その聞いて聞いてってお母さん聞いてって毎日学校から小さい時帰ってくるとこう言うじゃないですか、晩御飯の時とか、あれがあれはやめなくて今の職業についたようなもんですからね。
あ、なるほどね、
ちょっと見て見てこれ面白いよっていうのをなるべくたくさんの人に直接見てほしくって、なんか100遍ラジオでこの展覧会面白いですっていうよりもやっぱりもう1回足を運んでいただければ皆さんお客さんそれぞれに良さを見つけてもらえるんじゃないかなって思うんで、それで今の職業に就いたのはもう子供の時からのその放浪壁と、うん、
見て見て
見て見て
情熱が
聞いて聞いて
あの今のこの地位があるんですね。
はい、思い返せば
思い返せば、いやなんか楽しいお話になってきたんですけど、それではですね、そのなんか楽しそうな旅行の話なんかは後半でちょっとまたじっくり聞こうかなと思います、
はい、
じゃあちょっとここで、はい、一曲おかけしますね。はい、ではイーグルスでデスペラードです。じゃあ後半のお話伺っていきたいんですけど、今ね目の前にちょっと美味しそうなチョコレート、チョコレート、
チョコレートですね、
チョコレートがあるんですよ。これはどこ製？
スイスです。
スイス、スイスのチョコレートはどうしたんでしょうか。どうしたんでしょうか。
ですね、今日ですね、スイスに親戚がいまして。
え、スイスに親戚って？
札幌に遊びに来てくれたんですよ。でお土産にって言って、よく見るとこれ今目の前にですね、2センチ×3センチぐらい の、
ち っ ち, ゃい、ね、
ちっちゃな一口チョコがあって、白とか緑とか水色とか赤とかいろいろな色とりどり の、紙包みに入ってるんですけど、これまああっちのスイスのスーパーというかコープって書いてますよね。
生協コープああそういうそういう
の
そこのブランドみたいな、
ブランドというかまあ生協ブランドですね。スイスの生協オリジナルチョコレートで、まあなんてことはない駄菓子なんですけども
でもなんか昔から
おしゃれなんですよね。
スイスのチョコレートってなんかなんだろう、私皆さんと違って私ちょっと時代がぐっと古くなるんですけど、昔のその高級品、高級品って昔はその輸入物の方が逆に、今は輸入品の方が安いでしょ、チョコレートでもなんでも、だけど昔はその輸入物が高いっていう時代で、なんかこういう外国のチョコレートなんて言ったら、まあ戦後じゃないですけどそれもちょっと後だけど、なんかすごい高級品っていうねイメージが ありますけど、
まあね、まあ、あの種を明かしてしまえばコープってことで、
コープだったみたいな
盛況なんですけど、でもやっぱり嬉しいじゃないですか、見た目も色とりどりで可愛いというだけでもない、うん、それだけじゃなくてやっぱりわざわざここまで重たい思いして持ってきてくれて、
ね、
会いに来てくれただけでもすごい嬉しいんですけど、
う
ん、
その親戚、まあ、あのさっきちょっと聞いたちょっと遠いっていうか親戚の方なんですけど、
はい、
あのあれですよね、何回か行ったことがあるんですね。
そうですね、あの何回か向こうのスイスのベルンっていう町に行ってですね、スイスの首都ですよね確か、
あ
そこの、まあ、隣村とかで、まあ、首都なんですけどもすごいのんびりした国なので、電車で10分くらいそのベルンの町からあの離れた小さな村なんです、ケルサーツっていう小さい村に住んでるんですけども、おじいちゃん同士が兄弟なのかな、私の、はいはい、祖父と、今日このチョコレート持ってきてくれた女の子の親戚の女の子のおじいちゃんが兄弟ということで、で、まあ、そのケルサーツには何回か遊びに行きましたね、去年の10月にも行ってきましたね。
スイスって、いや、あのすいませんね、なんか古い話で今はもう外国旅行って普通でしょ、でも私たちの頃はまだその、ね、1ドル250円とかすごい高い時代 で外国旅行なんて全然高値の花 で、
はいはい、
でなんか外国旅行って言うとスイスみたいなところがあるから、うん、すごいスイスって、今でもあんまりスイス旅行って逆に聞かないよね。
あ、そうですか。
いや、
あ
の、日本人多いの
かしら。スイスだけに行くってことは私あんまないですね。
あ、やっぱりそこぐるっといろいろ。
去年の10月行った時は最初バルセロナに行って、死ぬ前にガウディの建築を見たいな。でガウディのサグラダ・ファミリアという、今も建設中の完成に300年かかると言われている、あの建設中の、まあ、大聖堂を見学して、まあ、地元の友達に会ったりとかバルセロナの友達に会ったりとか、あとはフランスとスペインの国境にフィゲラスという小さな町があるんですけど、サルバドール・ダリという、はい、あのアーティストの生まれ故郷で、
あ、ダリ美術館
が、そうですね、そのダリさんが生前自分であのデザインして、考案した美術館がありまして、そのダリ美術館を見て、であとは夜行列車で地中海沿いに北上してフランスに入って、マルセイユからローヌ川を遡って、そこから、スイスですね、ジュネーブとか回ってっていうような夜行列車で
車窓の旅みたいな感じで
車窓の旅は昼間だったら、それこそヨーロッパ鉄道の旅でも一番人気のあるルートなんですよね、氷河鉄道と氷河特急って言って、スイスのもう氷のトンネルみたいなところをくぐっていくようなところで、スペインとフランスとスイスの3つの国の特急に乗れるっていうような、
それはつながってる、
全部つながってます。
って
ヨーロッパ鉄道すごい発達してますから、
あのなんていうのかしら、いや、の一回乗ったらずっと降りなくてつながってるわけではない、途中でやっぱり、
私が乗った夜行列車はもうバルセロナからベルンまでっていうか、チューリヒまでずっとつながって夜行なん で昼間乗るとその国境を越えたらその特急も乗り換えなきゃいけないんですけども、はい、私夜もう時間とお金がないもんですから夜移動、
あ
夜行に乗って、
あ、いや全然土地感的にわからない、ヨーロッパ行ったことないのでわかんないんですけど、どのくらいで、その例えばそのバルセロナがずっと乗ってたらどのくらいで着くの、
バルセロナ 1,2,3 夜、そのフィゲスペインとフランスの国境のフィゲラスっていう街で、私夜の10時半ぐらい乗ったんですね、それで、ベルンに着いたのは朝9時
あ
だから11時間ぐらいですかね、
あだ
から
そんな感じなんだ、
始発のバルセロナから乗った人は13時間ぐらい乗ってるんじゃないですかね、12時間ぐらいかな、
そしたらあれだ、ね、あのなんだろ う札幌からあの大阪行くやつとかより
と同じぐら
い、あのぐらい、いや、トワイライトなんとかとかエクスプレスとか次の日の
うん、私学生の時仙台だったんですけど、夜行で、北斗でしたっけ、ポラスでしたっけ、
分かんない、
札幌行きの夜行に乗った時は夜8時半ぐらいに乗って、
朝着く
昼の12時着きました。
あ、そう、結構遠い、あれゆっくり行くんだよね、夜行列車って。途中結構変なとこ止まってたりするでしょう、
はい、
時間稼ぎみたいな感じで、はいは
い、いや学生の時北海道好きで何回か遊びに来てましたけども、そう、夜行でいつも大沼に泊まるたびに夜中で外を見ても真っ暗で、大沼ってどういう場所なんだろうってずっと思ってたんですけど、去年
昼間の景色を見たことなかった、
見たことなかったんです。まだ札幌来て3年半ですけども。
あ、なるほど、ね、
去年ゴールデンウィークの時初めてドライブで函館まで行ってきたんですけども、初めて、あ、大沼ってこういうところだったんだ景色明るいところを見てきましたね。
あ、そう、
夜行列車は結構ヨーロッパで乗りますね。
あ、そうなの、いいですね。じゃあそれじゃあ、せっかく今井さんはちょっと持ってきてくださった CD かけたいと思いますけど、これはアイヌの、トンコリという小楽器、楽器なんですね。
はい、そうですね。
それの、オキさんという方が演奏しています、
はい、
サンヌピスタヘチリ。サンヌピスタは、アイヌの昔話の村の名前で、ヘチリは踊りの伴奏という意味だそうです。じゃあそれをちょっとお聞きください。 ちょっと素敵な音でうっとりと聞いてたんですけれども、なんかこの曲っていうかこういうものに出会ったのもなんかアートとの関わりということなんですね。
はい、そうですね。
はい、
北海道に来て3年半なんですけども、最初今道立近代美術館というところで、はい、砂沢美希さんという人の、はい、木の彫刻作品ですね、に出会いまして、でその前はですね、私4月から札幌芸術の森美術館というところに、移動するんですけども、はい、あそこの野外美術館にも同じく砂沢美希さんの4つの風というとても大きな
柱のような、
そうですね、4本の柱のがドーンと空に向かって立っているような作品がとてもあります。大きい作品がありますけども、で近代美術館に勤務した時に子ども向けのその作品解説シート兼クイズシートみたいな、我々ワークシートって呼んでるんですけども、そういう子ども向けの作品の紹介シートを作ってって言われた時に、その私砂沢美希さんの、はい、風っていう作品をですね書いたんですよね。でやっぱり作品ばっかり見てても分かんないやと思って、まあ、野外美術館の作品も見てますけども、でビッキさんの、ふるさとというかアトリエがあった長島というところへ、東北のですね、
はい、
ところへまたまた車で旅していきまして
すぐ行っちゃうのね
行っちゃいますね。でアトリエ跡を改装してギャラリーになってるサンモアってところで、館長の川上さんって方に昔話、もう亡くなった砂沢美希さんの昔話、たくさん聞いてきて、周りすんごい巨木の林がどんどん立って、ですごいですねって言ったら、こんな人工林で踊れちゃダメだって、道東へ行けで札幌帰ってきた札幌木彫をやってる加藤里江さんとかも、いろんな彫刻やってる人、あと坂巻里江さんとかも、そうだそうだその言う通りだって、川上さんの言う通りだ、北海道にいて木を知りたかったら道東へ行けっていうことで、あ、じゃあ知床でも行くかと思って、まあ、山も登るので、で羅臼岳に登ろうと思いまして、1週間夏休みに行ったら、
登ったの、
あ、はい、熊に会っちゃいましたね
会っちゃったの、
会っちゃいましたね。でまあそれで
勝ったの、
いやそんな回れ右して逃げました
も
うそんなそんな
勝てそうだけどね、
いやいやいやどんなあれですか、まあ弓道はやりますけど飛び道具の時持ってませんでしたからね、それで、あ、すごいな、森の新陳代謝というものがこれだけこの目に見えるっていう素晴らしいなと思って、でさらに東に行くと、アラスカとかカナダの西海岸があって、砂沢美希さんもやっぱりそこに留学してるんですよね。
あ、そこに行かなくちゃ、飛び越えてね、海を飛び越えて、たどり着くとそうです、
ね、そうですよね、でそうやっていくと、こうなんか実は地続きで、太平洋の北側ずっとね、ベーリング海峡から、もうずっと人っていうものがつながってて、木を巡る文化っていうのもつながっていて、で向こうのカナダとか北アメリカのネイティブアメリカン、昔はよくインディアンって呼んでましたけど、イヌイットと呼ばれる人たちとか、いろんな民族の方、あの辺もやっぱり大あのトーテンポールとか大きな巨木文明っていうのを持ってるんですよね、やっぱりそれはやっぱり私たち北海道と同じようなものがあるんじゃないかなと思って、でまあカナダにも行っちゃったんですけど、氷河の水、雪解け水とか飲んできましたけどもね、
あ、そう、
そんなやっぱり木と人と森と、それからまあそこから生まれてくる彫刻作品っていうものをいろいろ見て調べてるうちに、この沖さんの演奏するトンコリーという音色にも出会っていたということだったんですよね。やっぱりなんでしょうね、今日この番組でお話しさせていただいて、アートと旅は私の中で切り離せないってものだと改めて気づきましたね。
いや、で切り離せないんじゃないっていう感じいや、なんかね、前さんはそのなんだろう、こう全然こうなんかこう欲がないっていうか、こう出会ったものを素直に受け入れてるっていう感じがすごくする。
ありがとうございます。
なんかこうこれを見てやろうとかこれしてやろうとかっていうんじゃなくって、なんかこう自然とこう行って出会ったものをなんかこう全部こう吸収してるのかなっていう感じはしますね。
そうですか、
だからやっぱりこう 構行く先々でいろんなものを 見えてくるんじゃないのかなっていう。
そうですね、ここ何年か旅の仕方も変わりましたしね、前は何でも見ようって言って1日10カ所ぐらい美術館回ったりとか、最近は1日1人の人に会うとか1人のアーティストに会うとか、1個展覧会見ようって行った先で何か面白いのないですかねって人に聞くと、絶対もう自分の予想を超える面白い人、面白い作品、また芋づる式に出会えるので、それを知ってしまうと、まあ旅っていうのは面白いし、行ったら行ったで帰ってきた場所にまた自分をおかえりって言ってくれる人たちに、こんなん見てきたよって広めたいっていう気持ちがやっぱり強まりますよね。
そうよね、見てきたものっていうか、もう自分の中でこう吸収してきたものをまたそこでこう皆さんにこう見てもらうっていうか表現するっていうことが、
そうですね、
なんかすごい、もっともっとなんか話し足りないという。
そうですよね、自己紹介でイタリア語で自己紹介したら痛い話全然してない。
ね、また来ていただいて思う存分喋っていただきたいなと思います、はい、なんかそうですね、最初に出会ったのは芸術の森の関係でうちのギャラリーに
見えて、そうでした、
でそれからすぐ近代美術館の方に移られて、
はい、
でまた4月から芸術の森の方に
戻ります、
戻るという、はい、いうことなので、
まあ札幌のどこかにいるということです
いろんなところなんか界隈に出没 している感じなので、
はい、
ウォーリーを探せじゃないですか、はい、探してお声をかけて、これはですね、この番組ブログがありまして、そちらの方でいろんなインターネットの放送なんかも聞けるので、そこに写真のこうアップしてるので、
はい、
今井さんはこんな人みたいな、
はい、
写真が出てればそれを目当てにどこかでお会いできるんじゃないかなと思います。
そうですね、もうこのラジオ聞きましたって声かけてくだされば、芸術の森とかテクテク歩いてるところで、
あそこもね広いからねまた上から下からって言った
ら、いやもうマイナスイオンのシャワーを浴びに来てください。
なるほどね、いいですよね、これからすごくいい季節なので、もうゴールデンウィークとか新緑と、お花も綺麗だしね。
そうですね、あさってからディズニーアート展がオープンしますしね。
そうなんですよ、あれはすごいよね。
いや私昨日ちょっとちらっと見てきました、素晴らしいですね。
本当
45年ぶりに再発見されたという、
すごいよね、なんで日本にあったんだろうね。
その45年前に日本で展覧会があって、そこでそのアニメの原画ですね、ミッキーマウスさんが、そういった展覧会の後そのまま千葉大学の方に
あったよね、
保管されていたという、はい、
なんかディズニー今のこうコンピューターグラフィックみたいなアニメじゃないね、手書きで1枚ずつセル画で描いた時代の絵とかが あるみたいなんで、きっとすごく
そうですね、人の手のぬくもりっていうのが、ね、
線が違うと思うんだよね、
見てわかると思いますし、ぜひも親子で、
そうですね、
家族でお友達とみんなで楽しんでいただけるんじゃないかな、
これから雪はどうなんですか。
雪はまあ、
そこそこ
ですね、
なんかパッと溶けるのかなと思ったら、
なんかまた先週ちょっと降っちゃいましたし ね
だから、あれかなと思うんですけど、これから とてもいい季節になるので、皆さん、
はい、
ドライブがてら、ピクニックがてら行ってみて、
そうですね、お運びください、
はい。あそこはあれだよね、なんかこう美術館に行くっていうよりも、そのなんか公園とかなんかそういう感じでちょっと立ち寄るみたいな感じに行けるので、
のんびりしに行くという感じですかね、
いいかなと思います。いや今日はなんかすごいまだまだ続きそうな話があれなので、またぜひね来てもらって、
はい、
今度イタリア編ですか。
イタリア編やんないとね。
そうですね、
今年イタリアに行こうと思ってますからね。
そうなんだ、また
ベネチアビエンナーレがありますからね。
そうだ、
現代美術のオリンピックと言われる展覧会、
岡部さんが出る、
岡部正夫さんという北広島で今大谷短期大学で美術を教えてる方が、
ね、岡部さん
日本代表のアーティストですからね、
よく存じ上げてますけど、はい、はい、その方の展も参加される、そういうの見に行かれるということで、そのお土産話なんかもねぜひ聞きたいと思います、ね、
そうですね、まずはでも仕事をして休めるかどうか
そうだよね、そう、頑張って仕事してください。
はい、皆さん新年度頑張りましょう。
それじゃあ今日は楽しいお話今井さんに伺いました。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐハードなツールには地域を一周する路面電車などがあります。そしてソフトなツールとしては、山花新聞とともにこの山花明日もいい天気であり、街づくりの一端を担えればと思います。またさっきも話したんですけど、これはブログ、山天カフェというカフェと検索サイトで検索していただければインターネットの放送を聞けますので、そちらもぜひ聞いてください。それでは、次回は5月の中ぐらいになると思うんですけど、アートなラジオ、来週はラジオ気になる話です。それでは皆さん、さようなら。